はーい、アリスさん、こんばんは。こんばんは。
わです。
はい。こんばんは。元気ですか？
こんばんはです。
元気ですか？
元気だけど。
はい。
赤切れが痛い。
赤切れ。
はい。
赤切れとな。
赤切れです。
赤切れってどんな症状でしたっけ？
は
い。指の
こう爪のあの端、
爪の端、
よくあのささくれができるところ、
ささくれ、
うん、
あのなんか爪じゃない爪がなんか出てくるようなところ。
そうそう、
はいはいはいはい、
それのまあもうちょっと上のその爪のこの端っこですね。
はあはあはあ。
この端っこがこう皮膚に食い込む感じで、
痛い。
で、そこの端から指が亀裂が入るんですよ。ビシッと。
何かが生まれてきてる感じですかね、イメージとしては。
そうですね。ちょっとエクソシストじゃなくて、エイリアンが生まれてきそうな感じの、よくあの、特殊メイクで傷を作りましたみたいな。それのこう小型版みたいのがですね、あの、親指の端のところに痛いのですよ。あと、中指の端にもちょっとできてて痛いですよ。
痛いですね。
痛いの。
まあ私はずっとこう治療を続けている肩の痛みはだんだん治まってはきたんですが、
よかった
い
ねー。で
やで
もも
ま
長い
だ
よ
ね、
ね。
万歳できないんですよ。
え、まだダ
ま
メ？
だダメです。まだ万歳できないです。
うーん。
まあでもほら、寒いとね、その昔の傷がうずくとか、そんな話とかよくあるじゃないですか。雨の降った、
雨降る前にはね、
そう、雨が降る
痛
と
かっ
ね、
たりとかね。
降る傷が痛む的なね、
よ
く
であも
る。
なんかあの、古傷が痛むって結構中二っぽいですよね。
まあ、確かに、ものすごい中二っぽいですよ。
あ、やっぱり？
ものすごい中二っぽいですよ、はい。
なるほど。いいな。
ね。
どっかで使おうかな。
古傷が痛む的なね。
そう。
いやー、でもね、昨日さ、大公開じゃないんですけど、コナンエグザイルってゲームやってたんですけど、ちょっとね、あるバグがあったんですよ。
バグですか。
バグですよ。
ブグバグ、ブグバグ、ミブグバグ。
合わせてブグバグ、ムブグバグ。
ブグバブガブ。で？
そのバグというのはですね、
はい。
まあ、いわゆるほら、突入したら出れなくなるボス部屋っているじゃないですか。あるじゃないですか。
あー、あ
ボス
り
倒
ます
まで
ね。
出れないみたいな感じのね。で、何でしたっけ、ボス、倒したのに、なぜかその部屋から脱出できないという、そういうバグが出てしまいまして。
どうしたの？その場合はどうなっちゃうの？
でですね、何でしたっけ、まあ、ログインし直したら、リログですね、ログインし直したら、まあ、一緒に、私と、まあ、鏡さんが一緒に行動してたんですけどね。で、ログインし直したら、鏡さんは脱出できて、俺だけなぜか取り残されるみたいな感じでですね。で、さらにですね、まあ、そんな状態ですから、チャットで呼びかけたらね、みんながこう、救出しに来てくれたんですよ。救出しに、
勇士が。
そう、有志が助けに来てくれてたんですが、まあ、二次災害になる恐れもあったんですよね。で、助けに来てくれてたんですが、突然ですね、そのサーバーがあと10分でシャットダウンしますっていう、こう、メッセージが出てきてですね。ね、まあ、言うたらその危険なダンジョンの奥地なわけですよ。で、そんなとこでログアウトしようものならね、まあ、戻ってきようものならもう大変なことになってることがありますんで、で、俺は脱出できない。みんなこう、助けに来てくれてるけど、サーバーシャットダウンまであと10分、みたいなね。そこで、俺のことはいいね。 みんな安全のところに避難してくれ、俺のことはもういいんだ的なねセリフ言ってさ、
うん、
ね、わかるわかる、俺のことは放っておいていいんだ、放っておけ、
うんうん、
みんな早く安全な場所に、早く安全な場所に避難するんだみたいな感じ、
うんうん、
なーに後ですぐ俺も脱出してみせるさみたいな感じでさで中二病全開のねシチュエーション、
うんうん、そしたらどうなったのさ、
まあ結局あの何でしたっけ、サーバーが復活、あのサーバーダウンして、
うん、
サーバー復活したら、
うん、
私も入り口のところまで飛ばされてましたけどね、
おう、
はい、いやーね、
じゃあサーバーダウンに助けられた感じ、
サーバーダウンに助けられた感じですね、まあそのあれなんですよ、ね、ダンジョンの奥地とかでログアウトするとね、一応その入り口に戻されるっていう仕様にはなってるんですが、ね、うん、なぜか戻されなかったっていう、ね、サーバーダウンもタイムリミットが10分、あと10分に迫る中で、ここは俺に任せて先に行けじゃなくて、俺のことはいいって構うな、安全なところに避難するんだって、ね、っていうそのシチュエーションにはちょっと燃えましたよ、アリスさん、まあでもあれですね、そのオンラインゲーム
ドラマがあったの、
オンラインゲームにはドラマが潜みますからね、
潜むね、確かにね、そう潜むけど嫌な潜み方っ
す、嫌な潜み方ねあれですよ、その何でしたっけ、大航海時代オンラインとかでもさ、
うん、
海賊にこう襲われて
あ、
ここは俺に任せて先に行け的なね、
ああ、もうなんか、一番最初に海賊さんに襲われた時をちょっと懐かしみを思い出しましたよ、本
当。ああ。私昔その
海賊。結構ラジオで話したけど、
はい、はいはいはい。
ね、僕は海賊さんは海賊さんできっと楽しんでると思ってるから、特に気にしないで、普通のコースをこう、自分の行きたいコースを通ってたんですけど、
はいはいはい、
初めて海賊さんに追いかけられて、
はい、
で、捕まって、はい、拿捕されて、
はい、
そしたら、海賊さんが、
はい、
盗んだ、拿捕して盗んだ戦利品が、鶏、わらわらわら。
なるほど。しょぼいもんしか積んでなかったって
感じ。すごく申し訳なかったので、
はいはいはい、
交易品のダイヤをなんか、たぶん3粒ぐらい、持ってただけだったんで、ダイヤモンドをどうぞって言って、鶏さんと交換してもらった。
なんで襲われて鶏と交渉してるんですか？アリスさんにとっちゃダイヤモンドより鶏の方が大事だったわけですね。
ひたすらニワトリさんに卵を産んでもらって育てて、なんであれってニワトリさんとアヒルが出てくるじゃない
ですか。そうですね、ニワトリからなぜかアヒルが出てくるっていう、ね、謎仕様でございます。
あの仕組みがすごく、なんかすごく、なんだろう、不思議で好きだったんですよ。
あー、なるほどね。まあほら、うん、卵を返すとさ、
ご飯も作れるじゃないですか。
卵を返すとなぜかそのアヒルが混ざってるとかってのはまあわからんでもないんですけど、
うんうんうん、
鶏が産んだはずの卵からアヒルが出てくるってね。
そうなの。その不思議なね、すごいこう危険な、何、神の領域というか。
そうそう、まあゲームの仕様なのかもしれませんけどね。
そう、それがねすごく好きだったし、あと卵からなんだかゆで卵とかにしてもぐもぐしながらとか。
そうですね。
なんか、うん、とにかく、なんだろう、自給自足をするためにも私は一生懸命鶏さんを飼っていたと。
で、増えたら、こう、増えすぎたらね、鶏を羽毛に変えて、ね、名産品として売るっていう、そういうところもこともできました、
ね。鶏さんはね、
私もやってましたよ。
好きでした。
はい、私もやってました。はい、というわけでですね、大航海時代オンラインの懐かしい思い出をこうね、振り返りながら、今日も始めていきましょう。レイヴンズナイト第、今日は563回放送でございます。本日もよろしくお願いします。では始めていきましょう。
よろしくお願いします。
レイヴンズナイトです。よろしくです。 ばんは、レイムンズナイトのお時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に iOS サーバーで起こった様々な出来事と、リアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、毎日がイベントごとなラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称スーパー用心棒、HRR と書いて HR と、
赤切れ弾とかしてくださいのアリスセラフィムです。
はい、この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。はい、というわけでアリスさん、
はい、
まあ、最近ね、その、新しい風を吹かさないといけないということでですね、まあ、あの、うん、HRR っていうその名前の意味あるじゃないですか。
うん、
まあ、一応ね、レイブンズナイトね、あの、行うにあたって、
はい、
まあ、あの、何でしたっけ、ハイパーリアルレイブンっていうね、
うん、
そんな、あの、意味があったりしたんですよ。
ハイパーロリロリ
ロリロリじゃないですよ、 リアルレイブンね、あの、リアルは誠のとか真のって意味でね、
うん、
で、レイブンは、まあ、あの、いわゆるレイブンズナイトのレイブンの R ですよ、
うん、
っていう意味があったんですけど、まあ、それもね、あの、うん、そろそろこう時代を変えていこうかなと思って、まあ、以前もちらっとお話ししたんですが、はい、HRR と書いてですね、
はい、
変態バーチャルライバー
変態する
ね、変態バーチャルライバー
HVR、
いや HVI ですね。何でしたっけ、ほら、文字をさ微妙にずらす的なのあるじゃないですか。
うん、
微妙にずらすとこうおしゃれになる的な、
うんうん、
おしゃれになるってほどでもないんですけどね。
うんうん、
だからそれをね、
よくあのエヴァンゲリオンだと白文字だけど一色だけ赤にしたりとか、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそう、
縦読み的なね、できたら面白いんではないかなと思ってたりしてるんですけど、まあこれね、なんか他にもいい案がございましたら、なんかアリスさんがね、昔なんか、うん、言ってくれましたよね、忘れましたけど。
そうだね。
アニメーションの、うん、日本のジャパニメーションの意味があるっていうのをね、うん、やってくれてた。
あの、変態ね。
はい。記憶があったりするんですけどね。はい。まあそんなこんなでですね、あの、HRR と書いて、
変態
バーチャルライバーHR と書いて HR、うん、まあそんな感じの、感じでやっていきたいと思いますが、まあなんでそんなことを突然言い出したかと言いますと、
うん、
何でしたっけ、 VTuber デビューをね、
うん、
いつやろうかとこう考えてたりしてるんです。
おう、あれですね。
はいはい。
部屋頑張って片付けるから。
部屋頑張って片付けてください。まあ、私もね、その正直、4月、まあ3月で、4月いっぱいでその引っ越しするんですよ。
引っ越しですか？
はい。だからまあ部屋片付けないといけないんで、うん、まあそれにまあ、乗じてですね、アリスさんも一緒にお部屋の片付けをしませんか？
うん。
頑張って、
ね、頑張るよ。
お部屋の片付け
というかね、もうね、
はい、
業者か、
はい、
知り合いに、
うむ、
ヘルプ頼もうかな。
それが一番ベストだと思いますよ、正直ね。一人でやるとね、あの、話にならないです。そのアリスさん、私が手伝ってあげましょうか？
ダメです。
私が手伝ってあげましょうか？
いや、もうこんな部屋見られたらもう、いや、もうアリスさん、レイブンナイト来なくていいよって言う、絶対怖い。
いや、あの、アリスさん。
はい、はい。
まあ、私、あの、いわゆる、ほら、今はリサイクル業者的なのをやってるじゃないですか。
僕の部屋から物色しないでくれ。
いや、それでね、いわゆるその、はい、いわゆるゴミ屋敷というか、お部屋というかですね。
はい。
そういった見慣れちゃってるんですよ。
わかります。
で、あの、特にね、 汚れてても何の感情も湧かないというね。
湧かない。それはある意味ありがたいけど、はい、ありがたいけど。
そう、今までのパターンだとね、それこそね、何でしたっけ、部屋中ね、少年ジャンプ的な漫画がで埋もれてたり、
うん、
床一面にそれが散らばってるパターンもありましたし、うん、いわゆる何でしたっけ、インスタント食品とか、なんだ、お弁当、コンビニ弁当の柄あるじゃないですか。
うん、
あれがこう部屋、うんうん、あれで部屋中が埋もれてたり、
うん、
その埋もれてるってレベルあれですよ。その、何でしたっけ、足の踏み場がないレベルじゃなくて、もう積み上がってるパターンですね。
いや、だってさ、
はい、
だって積み上がってるもん。それって、
はい、
ホーダーっていうその本を買って、
はい、
その第1話の、
うん、
アメリカのね、
はい、
ホーダーのある兄弟の、
はい、
お話だけ読んでもゾーッとするもん。
ほうほうほうほうほうほう。
検索すると出てくると思うんだけど。
検索でホーダーとかで検索したらいいですかね。
ホーダーで、
はい、
ホーダーアメリカ。
ホーダー
アメリカ、兄弟。
兄弟。
兄弟で、はい、多分出てくると思うんだ。
はいはいはい。
そう、コリアー兄弟っていう。
コリア兄弟、はい、
コリア兄弟って一番上にウィキペディアで出てくるんだけど、あ、
コリア兄弟出てきましたね、はい、
うんうん、で、まあ、その、まあ、次のネバーのまとめとかで、
はい、
とか見れるんですけど、
コリア兄弟、ホーダー、ホーダー海外の方、あ、まあ、白黒の写真がちらほら出てきましたけど、
そうなんですよ、
はい、うん、何でしたっけ、これに近いの見たことありますいや、その東京出張に行った時にですね、東京でそういうお話があったんですけど、うん、これほら、うん、床から天井までになんか本みたいなのが積み上がってるじゃないですか、
うんうんうん、
その床から天井までにこう同人誌が積み上がってるようなやつをね、
うん、
びっくりしましたよ、ほんま。
おー、
うん、だからまあ別に、うん、こういうパターンだったら、ああまあこんなもんなんやろな、みたいな感じで。ああ、でも、これはあれですね、ゴミっぽいものがこう、ほんまに扉一面ギチギチまで引き詰められてるのは、これはちょっとすごいですね。
うん。
ただまあ天井が空いてる、その、ね、お部屋あるじゃないですか、見えてるじゃないですか。
うん。
うん、なこれはこれを見るとまあまあこんなんはこういうものはよく見ます、はい、よく見ます。
でもこのコリア兄弟に関しては、
はいはいはい、
2人して頭が良くて、
はい、なんか富豪みたいですね、
学校行かなくても、そうそう、でもう本でものすごい本で知識を得てて、
はいはいはい、
だから弟さんがお兄さんの面倒を見てたんですよね、
はい、
うん、だけどなんか近所のやつが死んだらしいっていうことで、警察は踏み込めなくて、なかなか踏み込めなくて、やっと入り込んでいったら、
はい、
お兄さんがその座ったままね、
はいはいはい、
亡くなっていて、で、あれ、じゃあお父さんどこ行っちゃったんだろうって思ってたけれども、
はい、
そしたらお兄さんよりも実は前に弟さんが、
ああ、すでに亡くなってた。
亡くなってて、うん、物に埋もれて亡くなってて、
はいはいはいはい、
で、そのずっと自分のもう医者の知識ぐらいあるから、もうずっとお兄さんを面倒見てたけれども、
はい、
弟さんが亡くなってそのままお兄さんが亡くなったみたいな感じだったので、
なるほどね、
もう怖いよと思って、
はい、
なんとかしなきゃ。
そうですね、そのなんとかしないとアリスさんがその何でしたっけ、ゴミに埋まって死んじゃいます。ゴミに埋まって、
そうなの、
なくなっちゃいますよね。
やばいんです。
はい、というわけでですね、ちょっとコメントがちらほら来てます。この番組はですね、よいしょ、広告いただきました当選坊主さんとですね、通りすがりさん、あとですね、通りすがりさんと、当選坊主さんさん、広告ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてですね、 何でしたっけ、野蛮な異世界でレイブンズナイト聞いております、コメントを鏡さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
鏡さんはスチームのフレンドがゲームやってるよっていうことでですね、多分私が最近モンハンワールドしてるの通知されてるんじゃないかなみたいな感じのね。そうなんですよね、スチームで何をプレイしてるのかが他人にバレちゃうっていうね。ちなみに私現在スチーム上では、フェイスリーグを起動してるってことがバレてます。
なるほど。
はい、まあ、そんなこんなでですね、何でしたっけ、ライブの宣伝、いただいてるんですが、まあね、向こうの世界の人もねこの番組聞いてくれてたりしてるのかもしれません、してないかもしれません。まあ、ちなみに、大航海時代オンラインの、ラジオ番組とは言ってますけど、大航海時代オンラインの実況放送とかではございません。適当に画面を流しつつダラダラと喋るラジオ番組でございますので、皆さんゲームを知らない方にも気軽に聞いてください。というわけで早速本日のお題を紹介しましょう。本日のお題はこちら、じゃじゃん、文字がちっちゃい、文字がちっちゃい、文字が大きくできない、少々お待ちくださいね。よっ、うん、本日のお題は今度は文字がはみ出した、こちらで、季節のイベントで行ってみたいと思います。季節のイベントでございます。季節のイベントとは何ぞや、まあ、ご存知の通りですね、昨日ひな祭りが終わったばっかりでございます。まあ、先月にはバレンタインデーがございまして、今年に、今月にはホワイトデーという感じでイベントが盛りだくさんでございます。まあ、お正月、クリスマス、バレンタインデー、ひな祭り、端午の節句、七五三、誕生日などなど、まあ、思い出に残っている季節のイベントを教えてください。ご投稿お待ちしておりますということでございます。季節のイベントですよ。そういえば、アリスさんのところは、うん、おひな様、ひな祭り、おひな様飾ったりしました？
うちは飾らないけど、
はい、
病院がね、
はいはいはい、
病院に行くと、
はい、巨大な、
普通赤い絨毯じゃないですか。
あ、そうですね。
あれが灰色の絨毯で、
グレー、はいはいはい、
うん、でカーキのような感じの色を混ぜたようなこう。すごい渋い大人って感じのおひな様が飾ってあるのね。うん、とっても大人なの。
おしゃれですね。
ちょっと見惚れて帰ってきます。
現代風って言ってるから。
しかもね。
はい。
で、うちの近所のお店に行ったら、はい、なんかそのおひな祭りフェアみたいな感じで。
ああ、ひな祭りフェア。今ありますよ、
大きな、こう、何、ピザとか、もう、ものすごいお寿司がいっぱい出てて。
お寿司？
うん。で、レジ並んだら、前に並んでた人がもう、これだけ食べるのってぐらいに、おひな様のそのピザとかを大量に、
ほうほうほうほう。
買ってて、へぇ、なんか、この人の家では何が行われるんだろうってすごく気になってしまった。
まあ何でしたっけ、おひな様パーティーでも行われるんじゃないでしょうかね。
そうなんだけど
量が半端なかったってことですか。
おかしいんだよ、量が。
量が半端なかったってことですか。
うん、そう、そこなの問題は。
何人前ぐらい、パッと見。
ピザがあれでも、ピザがあれでも、ピザだけでも、はい、半分でも絶対お腹いっぱいになっちゃうから、
はいはいはい、
半分で1人、2人分としても、ピザが3枚あったでしょ。
ピザ3枚、それ3人ですね。
で、そんで、なんかお寿司の、まとめ盛りみたいのが、はい、2つ?
はい。
うん、あとは、ちょっとこまごましたなんか飲み物とかいろんなの買ってて、
はい、
なんか、すごいゴージャスなおひな様をやるのかいいなとか思いながら、でも気になって、
いや、まあ、
それ全部食べちゃうのってずっと心の中で聞いてた。
それで、ね、俺思うんですけど、育ち盛りの人を6人ぐらいで終わりますよ多分。
そう
ですよ。
っていうか、そっか、育ち盛りの6人ぐらいいるってこと。
まあまあ、お父さんお母さんと子供3人4人とかで終わるんじゃないですか。
いや、そんな半分な量じゃないよ絶対。
だって冷静に考えてみてください、アリスさん。
何何、
私あれですよ、あの、ピザの L サイズあるじゃないですか。
うん、
宅配ピザの L サイズね。
うん、
一人で食べますもん。
あのさ、はいはい、HR さんを基準にしちゃダメだと思うんだ。
いや、あの、決してね、あの、今じゃないですよ、うん。あの、いわゆる子供の頃ですよ。小学校、中学校とか
の。子供の頃か。
子供の頃でも L サイズ一人で食べてましたからね。
ダメだ。HR さんは基準にしちゃダメだ。
だから、その、俺基準の人がいるご家族だと思います。
なるほど。
はい。俺基準の人がいるご
家族。つまり、小平市の HR さんがいるわけですね。
まあ、あの、いわゆるさ、スポーツ部の、ね、運動部の少年とかだったら、ね、一人でピザ1枚平らげた上にお寿司を追加で食うぐらい、そこで売ってるピザって、その別に宅配ピザの2、3人前 の L サイズぐらいのデカさじゃないですよ。普通の20センチぐらいのデカさのやつですよね、言ったら。
そうなのかな。
まあまあ、食べ盛りの人が普通におったらそれぐらい食べちゃいますよ、多分ね。そうだからね、男子中高生のね、食欲を舐めちゃダメですよ、アリスさ
ん。あ、了解です。でもおひな様って女の子のだからね。
いや、ほら、あの、妹がおひな様だってさ、
ね、お兄ちゃんがおるのかもしれませんよ。妹がおひな様で、
はい、
で、兄弟4人いましたみたいな。
そうそうそうそうそうそうそ
う、そんな偏った家だったのか。
まあ、そんなこともあるかもしれませんけどね。
うん、
まあ、おひな様か、ね、まあ、大ぐらいの人がいたら、ね、あの、それぐらいは簡単に食べ尽くしてしまいそうな気もしますけどね。はい、というわけで季節のイベント、お題を投稿、募集したいと思います。投稿いただく場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、そちらのスレッドに書いていただくのも OK ですし、ぜひぜひコメントしてください。後半のお題のコーナーでですね、紹介できると思います。季節のイベントぜひぜひお待ちしております。レイブンズナイトはですね、大航海時代オンラインリスボンの港前が、EOS サーバーリスボンの港前が放送ブースとなっております。一応実況放送ではございません。ダラダラと、背景として流してるだけですので、よろしくお願いします。はい、というわけで、今日も最後までお付き合いください。と。あれ、あ、これか。はい、レイブンズナイト DOL ヘッドライン。はい、DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大航海時代オンラインの公式サイトのワールドニュースとアピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、ちょっとしたニュース話題なんかを紹介していこうかなと思います。大航海時代オンラインはですね、火曜日にアップデート更新なんかが行われますので、そういった情報を耳から入手していくすることができるという感じでございますが、早速行ってみましょう。3月3日え、無へねえ、しゃっくりが出ちゃいました。サーバーアップデート情報でございます。サーバーアップデート情報、ジャッキーッと。はい、追加機能としましては、ノブニアが野望祝9周年イベント、不思議な探求の旅に関する書簡が追加されました。で、15周年プレイイベント、イベントガナドールリレーですね、新たなイベントガナドールですね、登場ということでございます。まあ、ノブニアガの野望はですね、なんとノブニアガの野望、9周年らしいっすよ。
すごいね。
すごいっすよ。不思議な探求の旅ですね、リスボンの港前にいる、NPC に話しかけるとイベントが始まるみたいです。猫が3匹登場してるらしいですよ、アリスさん。ちょっと見に行きましょう、ノブニアガの猫。ちょっとね、申し訳程度に大航海時代オンラインの実況プレイっぽいものをねしてみようかなと思っております。さあさあ、移動中。
HR さん追いかけています。アリスは追いかけています、はい。
なんか噴水のところにいるらしいんですが、どこだろうな。噴水ってどこがどこにあったっけ。 え、噴水ってどこにあったっけ？
噴水は、イズボンの噴水は、地図を見ればいいのさ。
リスボンにいる。お祝い運営係。あ、ここだ。ここがいるけど、多分イベントは始まらないと思う。これは。
お祝い運営係。はい、
ですね。残念です。リスボンに、港前に戻りましょう。
え、なんで、なんで？
え、私、何でしたっけ？これ、体験赤なんで、名声が足りないです。
うん、あー。
そうです。ちょっと一旦戻っておきましょうかね。はい。一応、ノブニアガの野望ね、猫の。でもね、なんか、そのノブニアガの野望9周年って言ってるけど、そんなにね昔じゃないように感じるんだよね。時間が経つのって早いですよね。アリスさん、そうは思いませんか？
はい、アリスのアリスは、
はい、
とりあえず皆さんにペチコートを着てもらったので、
はい、
なんか今 NPC に話しかけましたよ。
あ、なるほどね。
そしたら、
はい、
こんにちは、今、とある有名な3匹の猫を探しています。ええ。こんなところに立っているくらいですから、全然見つからなくて困っているんです。よろしければ、探すのを協力してもらえませんか？その物欲しげな手は何ですか？わかりましたよ。見つけてくださったら報酬を用意します。イベリア地方のどこかに町にいる猫を探しましょうって出た。
ほうほうほうほう。
物欲しそうな、物欲しげな手をしてたらしいですよ、アリスは。
報酬をよこせということでですね。対価をよこせ。
物欲しげな。
物欲しげな。
で、どこなの？
どこでしょう。はい。でですね、イベントガナドールなんですが、第5回、ミナが登場らしいです。ミナちゃんです。ミナちゃんが登場です。
ほう。
はい。誰やろ、
ね、白クマがいる。
白クマ。
ツルベって人なんですけど。
でですね、デルフィンショップボーナスキャンペーンは終了しました。で、EOS サーバーの接続障害で期間限定で効果を持つアイテムを使用していた一部のキャラクターに該当のアイテムを補填ということでございます。はい、あとですね、3月3日から3月24日、15周年記念思い出のスクリーンショットコンテストが開催されるそうです。はい、スクリーンショット思い出のスクリーンショットコンテスト、15周年を記念して15周年記念思い出のスクリーンショットコンテストを開催します。15年の歴史を振り返り、懐かしのお宝画像をはじめ最新のシーンなどからそれぞという一枚をお寄せください。皆様のご参加お待ちしておりますということでですね、大量のスクリーンショットが私、フォルダにおるんですよ。大公開時代オンラインね。なんかそこから面白そうな一枚をちょっと俺も応募してみましょうかね。
お、
一枚応募してみようかな。
先生、
はいはい。
クマさん連れてきました。
クマさん連れてきました。鶴瓶さん、こんばんは。ほんまにクマだ。
ねえ、びっくりしたの。
本当にクマだ。まマジでクマですね。
でしょ？ちょっとびっくりしちゃって。
ちょっとびっくりしましたね。はい。
うん。
普通に白熊さんですね。ありがとう、ご協力ありがとうございます。はい、でですね、何でしたっけ。このスクリーンショットコンテストですね。これ昔の画像がいっぱい出てくると思うんですけど、ね、これはね、ちょっと私も大量にね、画像を貯めてるので、そっからね、出さないといけないのではないかなと思います。はい。よろしくお願いします。巻き込んでしまいましたね。はい。ありがとうございます。来ていただきましてありがとうございます。アリスさん。
はい。
アリスさん。
何？
どうやって連れてきたんですか？
は
い。
驚いたら、
はいはいはい。
乾杯したので、乾杯を返して、
はい。
走ったらついてきてくれ。
マジでか。 マジでか。
かわいいね。こんなのあるんだ今。
ノリのいい方で助かりました。ありがとうございます。というわけで早速ねラジオの宣伝までしていただきましてありがとうございます。感謝です。ちょっと映る文字に隠れてるので映るような角度にしましょうかね。よっこいせ。
お
ーよいしょよいしょ。映るような角度にてしておきましょうかね。パンダと一緒に。はい、ありがとうございます。ちなみにですね、このラジオ放送音声は残りますけど、映像は残りませんのでご安心くださいませ。はい、というわけで森の熊さん状態。ある日
ある日
森の中熊さんに出会った鼻くっそ。
え
鼻くっそ森の道。
あれ
なんでしょう。花咲く森の道じゃ、はい。花咲くですね。
やだな、もう。
もう嫌だな、もう、アリスさん。
嫌だな、もう。
ね、アリスさんは、クマさんに対してですね、クマさんに、なんか聞いてるみたいなので、一言ね、
はい、
お礼のメッセージ送ってくださいよ。
はい。クマさん。アリスの、しもべになってくれてありがとう。
いつの間にしもべにしたんですか。
ついさっきテイムしました。
ついさっきテイムしたわけですね。
そうです。テイマーですから。
ゲットしたわけですね。テイマーアリスさんで、爆弾でございます。まあ、ちなみに、なんかどちらかというとね、テイムしたというよりも、森のクマさんみたいな感じでですね、お嬢さんにこうついてこられた感じの、そんなイメージでもございます。
あら、クマさん、ありがとう。お礼に。踊りましょうって、なんでそこで踊るんだろうね。
歌いましょうじゃなかった？
歌いましょうか。
ラララララララララじゃなかった。
間違っちゃった。
歌いましょうですよね。
うん。
まあ、そんな、アラクマさん。
いや、そうじゃなくて、そういう名前じゃなくて。
はい。というわけでですね、まあ、森のクマさん状態になりました。ありがとうございますね。
ありがとうございます。
ぜひぜひ、ね、コメントもしていただければと思います。まあ、本日のイベントは季節のイベントということでですね、季節のイベントっていうことになっております。あ、でですね、大公開時オンラインの公式サイトワールドニューストピックスはこの辺にしておきまして、
うん、
最近ね、コロナの影響でさ、うん、マスクが不足してるじゃないですか。
はい。
マスク不足じゃないですか。
はい。
うちのね、お母ちゃんがね、
うん、
マスクの増産体制に入ったんですよ。手作りマスクの増産体制ということでですね。
すごいすごい。
はい、これ見てください。ちょっと画像出しますね。画像。
うん。
画像が、じゃん、あ、違うわ。これ、アリスさんがスーパーサイズだって思った。画像、間違えた。あ、違う、これじゃねえ。ちょっと待ってくださいね。これじゃない。はい。
画像。切れた、アリス消えた。
間違えました。どれだ。
おわんことともに消えるなら本望です。
これです。はい。画像、じゃん。出ました。ね。手作りマスクね。結構気合
い。あ、すごい。
気合い入ってるというかですね。
かわいいですね。ちょっと、ちょっと、あ、先生。
はいはい。
この右の方のですね。
はい。
ちょっと蝶々みたいなこの鮮やかなやつ。
はい。
これもしかしてセリアの生地ですか？
わかんないです。わかんないんですけど。
あ、でもちょっと違うかな。でもちょっとそれっぽい感じが。
何でしたっけ？めいっこちゃんのために作った感じ。その可愛らしいね、うん、マスクをこう量産体制。
すごい可愛い。なんか。
はい。
下の方のやつは何かプリケみたいなのがついてるような。
これね、なんかの生地じゃないですかね。
プリキュアあたりのキャラクターがついてるような。
はい。
で、上の方は黄色いリボンがついてて可愛いですね。
ですね。ですんでね、まあ、こんな感じでですね、うちの母親がこうミシンをこう大活用して量産体制に入ってまして、まあ、というのもですね、確かうちのお母ちゃんですね、いわゆる学校の家庭科の先生になれる資格的なのを持ってるはずなんですよ。
うんうんうん。
ですんで、そのミシンとか、そのこういう裁縫ものすっごい得意なんですよ。
おー、なるほど。
はい。で、まあ、今、マス
クの関係
で、めっこちゃんがね、マスクがないということなので、まあ、こんな感じで、手作りマスクをね、増産体制に入ってました。俺にもくれみたいな感じでですね。
おー。ちなみに、うちも、
はい、
生きていた頃の祖母は、
はいはいはい。
裁縫の洋裁の先生、
あ、そうなんです
か。やって。もともとは看護師さんだったんだけど、祖父の関係で、裁縫を始めて、
はい、
ものすごいベテランさんだったんです
よ。まあ、ね、自由にこうね、お裁縫とかできりゃね。
僕もします。
マジですか？
僕は、
はい、
小学生の頃から、ぬいぐるみを作るのが好きで、で、中学の時にはテディベアにハマって、
はい、手作りテディベアみたいなの作ったりしたんですか？
そうですね、テディベアで、ちゃんと関節をワッシャーって言うんですけど、
はい、
関節入れて、一番最初に作ったクマちゃん、残してあるんですけど、ちょっとコアラなんですよね。
ほ
ー。まだ、町とかがうまく縫えなくて、
なるほどね、
なんかコアラ。かわいいです。
ねえ、まあ、確かにね、
増産体制っていう、今キュウベさんの文字にちょっと笑ってしまった。
え？
え、チャットの方で増産、量産が増産になって、
増産体制、
増産体制。
例えばキュウベさんではですね、何でしたっけ、京大の入試にですね、キュウベがこう大量にいたらしいんですよ。京大。
京大？
京大ですね。京都大学だったかな。
うんうん。
はい、京都大学の入試の現場に久兵衛さんが、久兵衛が大量にいたんです。
うんうんうんうん。
はい、なぜ久兵衛がこんなところにいっぱいいるのかっていうのを聞いたところですね。
うん。
希望が絶望に変わる時のエネルギーを回収しに来たんだよって言って。
ひどい、
ね、ネタバレにはなりますけど、ね、
やだ。
はい、希望から絶望へのこう装填エネルギーをこう回収しに久兵衛が大量にいたらしいです。ね、で中にはこうね、何でしたっけ、オルガっぽい久兵衛もいたらしいですけどね。
おお、止まるんじゃねえぞ。
まあ、ツッコミどころ満載なね、兄弟でございますけど、まあ相変わらずあっこはね、独特の路線ね、行ってますよね。どこだったっけ、そう、クジャクがいるのも京大でしたよね、確か。
クジャク？
はい、京都大学クジャク同好会っていうのがあってですね。
クジャク同好会。
はい。何でしたっけ、大学のアイドルにする、自称意識高い系学生集団、団体っていうね。
ほうほうほうほう。
京都大学クジャク同好会ということでですね。
うん。
そう、だからその、クジャクが、ね、あれしてくれるらしいですよ。その、お出迎えしてくれるらしいですよ。会長はクジャクらしいですね。はい。ね、で、まあ、もともとはですね、その、うん、何でしたっけ、オークション見てたら、
うん、
たまたまクジャクの卵が出品されてたらしいんですよ。
うん。
で、珍しいなと思って落札して、
うん、
温めてみたら孵化したらしいんです。
え？
は でですね、その、まあ、農学部でフィールドワークなど出かけてることが多いかなと思って、留守してる間にもこう、クジャクを世話してくれる人を集めようとして、出来上がった同好会らしいんですよね。
うん、お
まあ、その、何でしたっけ、主な活動内容はそのクジャクの世話なんですが、ね、うん、その魔人にそのクジャクがいるんですよ。京都大学には。ね、そういうそのなんか、結構ね、あの斜め上を行く学校のようなまあ微笑ましいね、
微笑ましいのか、
微笑ましいと思いますけ
ど、そうか、
そう、そのクジャク全く人見知りしないらしいですよ。
でもね、
はい、
高校の時の友達の家に、
はいはいはい、
うちからそんな遠くないんだけど、
はい、
クジャクとホロホロ鳥と、
はいはいはい、
何か結構珍しいの飼ってる子がいて、時々堪能しに行ったよ。
なるほどね。ちなみにその、何でしたっけ、クジャク握手会みたいなのもやってたらしくてですね、
うん、
あなたは誰推しみたいな感じでですね、クジャクの写真が載ってるんですが、
うん、
サタニカさん、サタニカオス、
サタニカ、
はい、モモコメス、スカイレインボーハリケーンゴッドフェニックスメス
ちょっと覚えられない、
スカイレインボーハリケーンゴッドフェニックスメスどんな名前だよみたいなねはい、ね、クジャクね、兄弟のクジャクはこう人見知りせずにこう人気がある、非常に人気のあるね、卵からこう孵化させて育てたらクジャクらしいですけどね。はい、まあ、そんなこんなでですね、何でしたっけ、キューベイさん、キューベイで思い出したあのことを紹介してしまいましたけどヘッドラインとは全く関係ない話にしてしまいましたよね。なんで、その、何でしたっけ、キューベイから兄弟からクジャクに発展してるんだっていうね。
素晴らしい。
痛いに。
いつものこと？
いつものことですか？
え、
まあ、それでですね、その、何でしたっけ、まあ、最近その、コロナウイルスの話題で、結構ね、トイレットペーパーがなくなっててですね、
うん、
私の家あと2ロールしかないんですよ、どうしようかなと、
うん、
ちょっとピンチですみたいなね。まあ、それでですね、トイレットペーパーね、品薄デマを流した人がこうちょっとどうやら処分されたらしくて、
え、そうなの？
そうですね。で、何でしたっけ、まあ、あとはですね、なんか、ま、選抜高校野球、甲子園ですね。
うん。
まあ、なんかでは、その、無観客での開催の方針だとかですね。
うん。
まあ、これ、大会が、ま、無観客で行われるとなったら、ま、春夏通じても初めてのことにはなるんですけど、
うん。
これも、ちょっとね、あれって、ほら、いわゆる、その、なんでしたっけ、甲子園とかって、応援合戦を楽しむ部分もあったりするじゃないですか、
うん、
出し物って表現おかしいな、まあ、高校生たちのね、野球頑張る姿を見るのもそうですし、
うん、
まあ、それを応援に来てるね、いわゆるその言うたら観客席も青春の1ページなんですよ、甲子園とかってね、うん、こんなこと言ってますけど、ぶっちゃけあんまり興味なくて、全く見なかったりするんですけど、見なかったりするんですけど。いや、それこそ私もね、学生時代、その、甲子園の予選ですけどね、応援行ったりしてましたからね。
うん。
まあ、あれって、いわゆる観客席もね、青春の1ページだったりするんですけど、無観客での甲子園ほどね、寂しいものはないような気もしますけどね。
うん。
ね、
うんうん、
まあ、あとはそのあれですね、その各ライブ活動とかライブとかそういったもね、結構その中止になってたりとか、公演が中止になってたりとかですね、まあ今非常に影響が大きい感じではございますね。ですんで、まあ何でしたっけ、臨時休校ね、東京の渋谷なんかではその臨時休校になったんはいいものの、家にいてもやることがないと言って、うん、その外出してる学生が大量にいたりとかですね。
いやー、それがね、
はい、
僕の100円ショップも、
はいはいはい、
何にせほら子供たちが家にいっぱなしになるでしょ。
はいはいはい。
で、例えば子供たちがどっか行ってる間に、まあ学校とか行ってる間に働いてるお母さんとかは大変だけれども、はい、とにかく家にそのずっといっぱなし、家にいればいいってもんじゃないけど、家にいっぱなしの時をこう時間を潰すのに何かおもちゃを買ってったりとか、
はい、
大変みたいで、なんかやっぱり、うん、今すごく困ってる。
おー、なるほどね。
うん、で今日さ、はい、レジしてたらさ、
はいはいはい、
あのお母さんと女の子がこうね、な来て、うん、でこうピッピッってやってる間に女の子がウィキシーってやったんですよ。
はいはいはい。
そしたらその横で出たーって言うのね、
うん、
でびっくりして何かなと思ったら女の子の鼻から真っ白の鼻水がうわー赤血球いっぱい死んでるみたいな感じでこう出てて、
うん、
お母さんが慌ててダメダメちょっとそしてとかお会計終わるまで女の子がうんとか言ってじーっとしてるかわいかった。
ね、まあでもあれですよね、うん、その本当に外出禁止になってるのにもかかわらずその外出されたら困りますよね。
うん、
ね、意味ないっていう。
やっぱりいっぱいね、
はい、
風邪とかももう引いてる人いっぱいいるし、
はい、
怖いですよマジで。
だからあれですよ、その電車の中でさ、うん、咳込んで咳込んで、そのコロナだったら他の車両行けみたいなこと言った人がいて喧嘩になったみたいなね。
うわやだ、はい、なんかあれですよ、あの病院内でも、
うん、
もう感染したね、あの看護師さんとかお医者さんとか、うん、もうなんか病原菌扱いっていうかいじめが発生してるらしくて、
はあ、はあはあはあはあはあ、
なんか怖いなぁ、もう嫌だなぁ、もう
ね。まあこれはね、正直まあ過敏になってる人も多いと思いますけどね、
うん、
まあその出歩かない方がいいとは思いますし、で最近だとそのティッシュペーパーが、うん、トイレットペーパーがあれしてるんで、うん、何でしたっけ、転売してる人とかいるんですけど、
いますね。
それに対してですね、その転売屋バスターっていうのがね、
うん、
出てきてこう転売屋をこう死刑してるっていうね。
おう、
まあ、方法としてはそのあれですよ、その何でしたっけ、転売屋のこうね、落札してコンビニ払いをして支払わないっていうね。
うん、
で支払わんかったらその支払い猶予が2日間消えたら、勝手に落札キャンセルになるんですよね、
うんうんうん、
まあ、それをこう延々と繰り返すっていうその転売ヤバスターっていうのがいるんですけど、これってね、まあ何でしたっけ、まあ一番の理想はその転売屋から買わないっていうのが理想でしょうけど、
うん
うん、これね、法的に問題あるのかないのかっていうのも怖いですしね、短期決戦ものにはまあ非常に有効なあれだと思いますけど、
うん、
まあ威力業務妨害にならなければいいんですけどね、
うん、
まあね、悪用するのは迷わないとは思いますけど、まあ今回のこの件に関しては結構やりすぎな感も、うん、 あったりはしますけどね。はい。まあ、それでですね、ね、今は、その、何でしたっけ？
は？いつの間にか走ってたよ。
何がですか？
アリスが。
ね。
マウスをしてた。ここにいるんだ。あんなとこいた。すごい。
まあ、品薄ね、その、こう、その品薄のデマのおかげで、せいでですね、まあ、アメリカとかドイツとか、ね、イタリアとかですね、まあ、海外でもね、買い占めみたいなのが、出てくるって感じですね。
うんうん、
まあね、これに関してはもう正直、この、やっぱその、ちょっとしたデマっていうかですね、うん、まあきっかけは、ツイッターかなんかのね、書き込みなんですよ。ツイッターでのそのツイートなんですよね、確か。だからそっから一気にね、その、拡散するっていうのが。
どんなデマが流れたのかな？
あ、一番最初の書き込みはですね。
うん。
コロナで品薄になる品予測を根拠付きでお伝えします。次はトイレットペーパーとティッシュペーパーが品薄になります。製造元が中国です。製造元がティッシュペーパーやトイレットペーパーを生産をそもそもしてないのが根拠です。品薄になる前に事前に購入しておいた方がいいですね。っていうのツイートです。
なるほどね。
この2月27日に行われたツイートのせいで、
うん。
まあ、それを鵜呑みにして、
あの、
買い出した人がいるんですよ。だから買い出した人が出だすとね、そんなことを鵜呑みにしてない人でも、
本当だ、これだ、このツイートだ。
そう、鵜呑みにしてなかったとしても、
うん、
買わざるを得なくなるんですよね。
うんうん。
逆に私なんかこんなツイートなんか鵜呑みにしてないですけど、単純にもうティッシュペーパーの残りがねえから買いに行こうと思ったらマジでないんですよ。はい。というわけでですね、どなたがティッシュペーパーをお家に大量に余ってる方、私に売ってくれないですか？はい、
トイレットペーパー、ティッシュペーパー、
ま、残り2ロール、この2ロールが残ってる間にね、品薄が解消されたらいいんですけどね。だからまああのあれですよね、そのトイレットペーパーを無駄遣いしないようにね、いろいろと我慢しないといけないわけですからね、大変ですよね。はい、というわけで ADOL ヘッドラインでございました。
うんうん。
はい、コメントで、すまんが私も3月いっぱいかもしれんからかっこあるわい。いや、早くね、品薄が解消されたら嬉しいですよね。
うん。
はい、というわけで ADOL ヘッドラインのコーナーでございました。レイブンズナイト、お題のコーナーでーす。はい、お題のコーナーに突入する前に、途中から聞いている方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR です。
アリスも何か考えなくちゃ。バーチャルね、バーチャルシスター、アリスセラフィム、なんかすごい昔に戻った感じ。
まあ、バーチャルシスター、アリスセラフィムいいじゃないですか。
そう、もともとそうだったんだよね。
アリスさん俺の妹ですよね。
シスター。バーチャルネットシスター、アリスセラ
フィム。俺の妹でもありますよね。
そうです。みんなの妹
です。みんなの妹です。はい。はい、まあ、そんなこんなでですね、本日のお題を紹介していきましょう。本日のお題は季節のイベントです。じゃじゃん。季節のイベント。まあ、昨日おひな様ありましたよね。ひな祭り。
うん。
明かりをつけましょう、爆弾に。
お花をあげましょう。
なんですかね。まあ、なんか、その替え歌もね、いろんな地方、地域によって全然違うらしいですね。
ほうほう。
はい。まあ、明かりをつけましょう、爆弾にまでは一緒らしいですけど。ね、その後は、こう、いろいろ違うらしいです。皆様、なんか、ね、やったら。教えていただきたいと思いますが、まあ季節のイベント、まあ、お正月とかクリスマス、バレンタインデー、ひな祭り、団子の節句、七五三とかね、誕生日などなど、まあ、思い出に残っている季節のイベントを教えてください。ご投稿お待ちしておりますっていうことなんですが、アリスさん、七五三のこととかって覚えてる？
うん、覚えてる。うちは、
はい、
2歳ずつ違うので、
ほうほうほう、
1回で七五三ですよ。
あ、そうなのか。
うん。でも、
はい、
子供の頃は七五三って意味もわかんないので。
そうですね。
うん、なんとなく終わった感じがする。
俺も全く覚えてなくてですね。うん、
よくわからないイベントでした。
そうですね、よく、写真撮って、なんか何でしたっけ、スーツっぽいものかとか、まあ女の子だったら着物とか着てる写真撮って、終わり、なのかな。これでも七五三ってね、
うん、
由来とかね、どうなんでしょうね。これなんだろう。まあ、これ何でしたっけ ?7 歳、5歳、3歳の子供の成長を祝う、まあ、日本の年中行事だったりするんですけど、
うん、
まあ、これは何でしたっけ、説としては、
うん、
天和元年、まあ、1681年ですね、に、その、何でしたっけ、徳川徳松さん、まあ、これね、江戸幕府の五代将軍である徳川綱吉の長男ですね、の、健康を祈って始まったとされる説が有力らしいです。
うんうん、
ですね。だからもともとその、江戸幕府の五代将軍であるね、徳川の綱吉で合ってるのかな？はい、あ、そうですね、徳川綱吉さんの、うん、息子さんのね、健康を祝うために、行われたものらしいです。はい。まあ、ただですね、何でしたっけ、この息子さんはね、どうやら、5歳で、亡くなっちゃったらしいんですよね。
うんうん。
ですんで、まあ、5と3はどこから来たのかが謎といえば謎なんですけど、はい。まあ、それの説が有力ではあるんですが、まあ、うん、正確なあれはわからないらしいです。はい。ですね。まあ、一応日本のね、年中行事、まあ、お祝い、ね、まあ、3歳、5歳、7歳っていう、ある種節目なのかな、
うん、
ですね。はい。というわけで、うちの、私のね、心に残ってるイベントなんですが、
はい、
まあ、学生時代のバレンタインデーということでですね、あれは中学校の頃だと思います。まあ、バレンタインデーの季節になると必ずこの話題するんですが、
うん、
手作りチョコをもらったんですよね。
おう。
で、なぜかその場で食べてと。
食べて
、その場で食べてってね、
うん。
で、パクって食べるとどう美味しいって聞かれてですね、
うんうん、
すごい美味しいよ、ありがとうって思ったら、美味しいんや、うん、よかったみたいな感じで、それと同じね、 量が無駄に俺のやつより量が多いね。チョコをあのサッカー部の本命の人にね持って行ったっていうね。
つら
あわわわわみたいなね。
つらすぎる、つらすぎるよ。
何でしたっけ、本命にしては量が少なかったような気もしたんですけどね。完全に味見役をね刺された感があったっていう。そしてですね、アリスの中の人、中の人などいないけどね、アリスさんの中の人の誕生日、小学校の頃の誕生日が学校の創立記念だったらしい
です。そうなんです。僕、明日誕生日って言うとみんな休みだからね。
はい。
寂しかったよ、結構。
でもその前日とかにハッピーバースデーはしてくれなかったんですか？
特にしなかったね。
あ、そうなんだ。まあ、
そもそもその、
はい、
あれだね。僕、中学くらいからほら、ちょっと誕生日でのことはあんまり人に話せなくなったんですけど、
はい、うん、
小学校の頃はまあ、まあ普通に誕生日イコールなんかケーキ食べれるみたいなイコールがあったので、
何、アリスさん、その、聞いていいのか悪いのかわかんないですけど、誕生日でなんか、はい、事件でもあったんですか？
ないよ。
あ、そうなんだ。
いや、だから結構話したこともあるんだけど、
はい、
あの、誕生日おめでとう、ありがとうって言うじゃないですか。
はいはいはいはい。
でもなんかさ、あの、例えば親がね、
はい、
誕生日おめでとうって言うのはなんとなくわかるんですけど、
はい、
友達とかがおめでとうっていうのはなんでだろうってずっと疑問になっちゃったんですよ。
それはですね、
うん。
何でしたっけ？
ん？
いや、あの、例えばの話なんですけど、
うんうん。
アリスさんの誕生日がなかったら、私とアリスさんは出、うん、あの出会えてないわけですよ。
うん。
で、まあおめでとうって表現はおかしいかもしれませんけど。
おかしいでしょ。そしたら、
あ、まあ、感謝の意味でありがとうではないですかね。
でしょ、うん。じゃあなんで誕生日に誕生日ありがとうって言わないんだろうって思うんでしょ。
まああとはあれですね、そのあれですよ、そのなんでしたっけ、いわゆる誕生日ってさ。あの、
うん、
何周年記念ってやつなんですよ。
うん。
まあ、でも、例えば大公開時代オンライン15周年記念おめでとうって言うじゃないですか。
うん。でも、
はい。
ね、それって、
はいはいはい。
それってみんなが祝う対象じゃないですか。でも、僕、うん、例えば、アリスさん12歳でも、12歳記念おめでとうじゃないじゃないですか。
いや、まあ、12歳記念おめでとうでしょ。
ええー、
俺そんな気がしますけどね。
いや、じゃあ、当時、そのおめでとうありがとうがなんか、ちょっと、はい、なんだろうなって思って。
ああ、なるほどね。
なんか言われるとちょっと恥ずかしいんですよ。
恥ずかしい？珍しいな。
うん。だって、なんか、わかんないけどおめでとうって言われて、ありがとうっていうのもなんだかおかしくないって思って。
まあ、でも確かにね、もう、この年になると、逆に誕生日は来てほしくないですからね。おめでたくもなんともない、なくなりますけどね。
いやいやいや、それがですね、
はいはいはい、
僕あの、一人、あの、三役の、
うん、
あの、アリアでね、
はいはいはい、
アリア社長と、アカリーちゃんと、アリシアさんの三人の、一人三役で、うん、誕生日っていうタイトルで、うん、まあ、5分近くぐらいのあの、ドラマを、一人でやったんですよね。
作成したわけですね。
そうそうそう。で、その、まあ、当時はニコニコ生放送の、あの、ユーザーによる、あの、紅白じゃないけど、なんだか、やって、
はい。
で、それでドラマ部門みたいので、出たのでね。
はい。
で、まあ、一応、そこで、ドラマ部門では、まあ、1位をもらったんですけれども、うん、まあ、その時の話で、
うん、
自分の自己解決は、それは出したんですけれども、
はいはいはいはい、はい。
まあ、要するに、まあ、大昔は、まあ、ね、日本は戦争もあったし、
うん、
病気も飢餓もあったし、その時に一年暮らすのがものすごく大変だったんですよ。
あ、そうですね。そういう意味で。
だから、うん、そう、また一年無事に過ごせたね。おめでとうっていう意味な
の。ああ、なるほどね。
うん。だけど、
うん、
そのあかりちゃんとしては、でも、それは、多分自分がみんながいるから自分が生きていけるっていうことがあるから、
はいはいはい、
本当は自分からありがとうなんですねっていうようなドラマをやったんです。
おお、何そのほっこりする、何その
だからそのね、うん、音声データがどっか行っちゃって、
はいはいはい、
誰か持ってないかなと思って前にエッチャーさんに持ってないかなって聞いたこともあったんだけど。
ないですね、さすがに。
そうなんで、一人で5分ドラマを。
まあでもなんか、それ聞くとなんかときめきますよね。でもアリスさんは誕生日は、なんとなく。
いやいや、だから、うん、そういうその、あの、戦時中、
はいはいはい、
の頃の、そういう話っていうのをどこかで見て、うん、あ、それでかって思ったんです。そこでちょっと納得して、
はい、
それ以降は結構、まあ、誕生日でおめでとうって言われることはものすごく嬉しいことなんだなって、でも逆にありがとうなんだなって思うようになったので、それをドラマにしたんですよ。うん、
まあ、何でしたっけ？俺、この年になったらおめでとうわ
いや、あれですよ。これね、あのね、
はい、
あの、だんだんお年寄りになったら、
はい、
年を重ねていく取るじゃなくて、引いていく取るになってくるんです
。なるほどね。うん、そういうことか。
そう。それで、
はい、
よくまあ認知症とかなりますけれども、
はいはい、
いろんなことを忘れていくじゃなくって、
はい、
赤ちゃんに戻っていくんです。
ああ、なるほどね。
そうなんです。なので、無垢になっていくのですよ。
なるほどね。そういう解釈も。そういえばその誕生日で言えばですね、小学校時代の私、小学校時代にね、その友達呼んで、誕生日パーティーとかやるじゃないですか。うん。私もその、言ったら友達を呼んで誕生日パーティーみたいなのをしてたんですけど、
うん、
なぜかね、参加者は男性より女性の方が多かったんですよ。女の子の方がすごい多かったんですよ。あの時俺モテピークだったんでしょうね。
そんな、あ、でもね、
はい、
やっぱり、なんか、HR さんのイメージとしては、
はいはいはい。
ものすごく、あの、クラスとかで目立って、
はい。
で、ムードメーカーで、結構、引っ張っていくタイプかなって思う。
違います。
あれ？
はい。私、あの、基本的に、あの、何でしたっけ、スクールカーストは低い方の人間です。
なんと、スクールカースト。
いわゆるその、いじめられる側の方です。
僕もいじめられっ子だったよ。
はい、ただですね。
はい。
何でしたっけ？やられてうじうじするんじゃなくて、
うんうん、
思いっきり反撃して大暴れして、
うんうん、
問題起こす方でした。
あー、それはいじめられてるとは言わないかもしれないね。
いや、だから自分からはやらないです。やられたからやり返すだけの話ですから。
あー。
で、まあ、その当然やり返すときに、ほら、泣きながら暴れる人間っておるじゃないですか。
ああ、そうですね。
はい。で、泣きながら、その、反撃して、いじめてきたやつを、こう、やり返すから、ために、逆にそれに面白があって、さらに、エスカレートしていくみたいなね。うんうんうんうん、で、何でしたっけ？いつだったかな？まあ、言うたら、ちょっかいかけてきたやつがいてですね。
うん。
で、そいつを、その、馬乗りにして、顔面ボコボコにしてしまってですね。
うん、
で、あの、俺の方が、こう、学校の先生に呼ばれて、何でしたっけ、逆に説教を食らうという、俺いじめられてたのに、とかって言ってさ。ほんだら、そのクラスのなんか、おとなしめの子を例に出してね、
うん、
ああいう風におとなしくしてたら、いじめられへんねんで、とかって言われて、
うんうん、
なんか、もうすごいその理不尽感を感じましたね。
ああ。でもまあ僕も、あの、小学生の頃からすごい自熟さかったので、
はいはいはい。
うん、いじめっていうことに対して、
はい。
いじめられてるっていう自覚はあったけれども、
ほうほうほう。
あ、いじめることでしか、なんか楽しみを見出せないのかなって思って、
まあ、
なんか逆にちょっと、かわいそうなのかもしれないとは思ってたんですよね。はいはいはい、
なるほど、
ね。だけど、いざその面白がってこう来る子が、まあ僕のことをね、魔女ってこう、あだ名をつけて。
魔女アリスさんは魔女だったわけですか？
そうだったんですよ。
はい、
で、まあ、あの三人がっかりですね、あの左手を押さえつけられて、まあ話したと思うけど、
はい、
あの机のところに、
はいはいはい、
手を押さえられて、あの鉛筆でブシって刺されて、
はい、
で、まだ芯が入ってるんですけど。
それいじめじゃなくて障害ですよ、そこまで行くと。うん
だから、その鉛筆をガッて取って、
はい、
窓からパーンって投げ捨てて、
はい、
で、それでいじめたつもりって聞いたんですよ。
はあ、はあははあ、
で、その次にはシャーペンで僕の肩を刺してきたんですよ。
はい、
そのシャーペンも奪って窓から捨てて、
はい、
そのまま無視して通っちゃったんですけど、
はははは、
その次には、待ち伏せをされて、
はい、
傘で思いっきり頭を殴られたんですよ。
はははは、
もうコブができて、その時はさすがに、はい、あまりの痛さにうずくまって、
はいはいはい、
反撃したかったです。
俺はあれですね、その、ちょっと、何でしたっけ、逆に、いや、殺人未遂的な部分まで行ってしまいそうになって、やばかったっすけどね。
ダメじゃないですか、そんな。
ちょっとね、ですんで、まあ、ね。でもやっぱり、面白がってやられるんですよね。だからこそなんでしょうね、その、言ったら男性陣の、スポーツマンやろうともにはあまり絡めず、なぜか女の子との方、つるむことが多かったみたいな。
ああ。
で、それがあるからこそやっぱり男子にいじめられるっていうのもあったんでしょうね。
なるほど。うん、でもね、思えばね、
はい、
男友達の方が、遊びやすかったっていうのはあったな。はい、
なるほどね。
うん。
だからあれですよ、アリスさん、私クラスを引っ張っていくんじゃなくて、逆にそのクラスで変なことをするがためにターゲットにされる側でした。
ダメじゃないか。
え、いやいやいやいやいやいやいやいや。ね、まあ、でもその何でしたっけ、逆にいろいろと伝説は残してますから。
伝説、どんな伝説？
え、何がいいですか？その全校生徒の前で愛について語ったとか。
ああ、それは聞いたよね。
聞きましたよね。
なんか聞いてないのないかな。
いや、ないと思いますよ、多分。何でしたっけ、私と同棲、私と同じ名字の先生がブチ切れて、その何でしたっけ、まあ言うたらエイチャルを名字としたら、そのエイチャル先生って同じ先生がいたとしてね。
うん、
でその英語の先生がブチ切れて、HR が切れたーみたいな感じの、噂がこう、飛び交ったら、俺の教室になぜか矢島が来たっていうね。とか、まあまあ、でもそんなにね、うん。あれですよ、その、逆によく、もうしょっちゅう喧嘩してましたけど、そのヤンキーとかそっち系ではなかったんですよね。
うんうんうん。
まあそういうね、伝説、うん、まあいろいろありますけど。はい。まあその話は置いときましょうかね。はい。ですんでね、小学校時代の誕生日パーティーとか、あの当時が多分一番モテてたと思うんですけどね。
ああ。
人生さ、
モテ期だったのか。
人生2回やったっけ？ 3 回モテ期がある？え、どっちでしたっけ？
はい、3回だと思う。
3回。まあ、生まれた直後は、まず1回ですよね、うん。で、小学校の時が多分ピークだったと思うんですよ。
うん。
で、気づいてなかったんですけど、その高校の時も、あったのかな？
うんうん。
はい、モテ期終了です。
え？
終了です。3回終わりましたよ。
3回か。
3回終わりましたよ。
じゃあ、あとは来世？
あとは来世に期待ですね。
なんということだ。
残念、ね。っていうことでですね。はい。というわけでですね、来ているイベントを読んでいきたいと思います。コメントとかも、コメントでですね、地点師チェルミムさん、広告ありがとうございます。やっほい！
ありがとうございます。
ということで、そしてですね、今プレイ中のコナンエグザイルでは、23時から定期メンテナンスが入ったみたいです。定期メンテに入ったみたいでございます。
おいや、
まあ、
yeah.
はい。あのゲームでは私、何でしたっけ、街の酒場で踊ってる踊り子をね、ラチじゃなくて、スカウトしてですね、アイドルグループを作ろうとしてるはい、そんなことをやってますけど。
じゃあ僕はハゲ散らかした おっさんで作る。アイドル。
アリスさん、ハゲ散らかしたっていう単語好きになりましたね。
うん。
最初は謎でしたけど。
なんかわかんないけど。
謎でした
けど。いや、謎だったんだけどね。なんか、楽しい。
ね、ハゲ散らかしてます。はい、では、 F マナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
季節のイベントで言いますと、私の場合はアイルランドの独立記念日とも言われ、故国アイルランドの元を築いた聖人パトリックの命日である3月17日に、セントパトリックデーが一番の季節のイベントだと言えるのではないかと思います。ほうほうほう。現在の所属国を有し、生まれてから3年間暮らした故国アイルランドは、12世紀のボイン川の大敗以降、約750年間イングランド、まあ、現在のブリテンに支配されまして、徹底的にローマンカトリックの宗教弾圧やケール語文化や言語の徹底的破壊を受けるという、白人が白人に支配される奇遇な国や植民地として長らくの歴史を過ごしてきました。あ、白人が白人に支配される、なるほどね。まあ、ブリテン支配以降は、ジャガイモ基金による案、ジャガイモ基金によるアメリカ移民やイースター放棄によって湧き上がった独立奪還への、童貞ケール文化の破壊と再創生を繰り返し、1949年にようやく独立の道を歩み、ユーロの一国として橋の方にいるという苦難の歴史をたどってきました。この3月17日はそんなアイルランドの苦難の歴史と独立の喜び、セントパトリックがガレー船の小手という奴隷から神に出会い宣教者となりてアイルランドへ、帰還したことをいわる大切な日だったりします。大学生以前はこの頃には短期帰国し、それこそ全身緑と白の格好、わかりやすく言うと緑の羽根付きブルトンプラス緑のベッチコート、焦げ茶色のリモンシューズで、昼間はハープ、アイルランドの代表的な楽器であり軍の紋章を弾き、登り来る月や即興ソング、無縁の大地、緑の小道を行く、翌月が昇るゲールたちの帰還という澄んだ歌を歌い、夜はギターで、出てこい英軍の連中よや即興ソング、チャーチルは大地に沈む16ポンドの愚かな者たち、蘇るゲール期、白鳥は死して誇張が笑うといったものを歌っていることが多いため、この日が一番伝統的に大きなイベントだったりします。ちなみに乗船している所要型クリッパーがアイリッシュゴーズウェイという名前なのですが、これはアイルランドの自然世界遺産で巨人が来た道とされるジャイアンツゴーズウェイから取ったもので、アイルランドの歴史の中で膝を屈し、長く苦しかった歴史を忘れないようにするためにアイルランドが来た道という意味を込めて、アイリッシュゴーズウェイというものを長らく使用しており、私が書きましたという署名の時に名前とこの言葉を添えて使用していたりします。ほうほうほうほう。即興歌の中にもアイリッシュゴーズウェイ、忘れぬ故国というものがあったりします。はい、木の葉というお菓子は局地的すぎるので画像がないため参考までに上げておきたいと思います。お、画像、
ね、見たすごい美味しそう。ちょっと電話して買ってみようかなって思う。
はいはいはい、
なんか買わせてくれるかなってちょっと思いながら見てしまった。美味しそう。これがあのこの間話した、
はい、木の葉、
なんだっけ、モナカの皮。
そうですね、そのモナカの、あれでも俺これなんか、
うん、
なんだろう、
あれじゃないよ、あの、はい、みかんの形したあれにちょっと似てる。
うん、
てるみかんの形したやつ、
なんだろうこれ、なんとなく、うーん、商品名は違うけど違うお菓子っぽいの、うん、あーでもなんか甘そうよねこれ。私が知ってるのは塩味のやつだな。
塩味、は
い、いやパリパリパリっとしたその揚げたなんかあったじゃないですか。まあいいや。はい、続きまして、ファンネルネハンチャクチョウさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、こんばんしゃー。どうもこんばんはっす。
こんばんちゃ
ー。記念日と言いますと、俺の保育園時代から大学時代まで一緒に過ごしてきた悪友、アルベルト・アムル氏の奥さん、アルベルト・ マチルダさんという、リアルワルキューレみたいな感じの人がいますが、この方が昔、毎日が誰かの幸せの日だと思えば記念日だし、誰かの不幸だと思えばそれもまた忘れぬ記念日になるものですよと言われ、その教養と宗教観と人間性の奥深さに触れて以来そういうようになりました。おー、人格が高い人にとっては毎日が記念日だから毎日がめでたい日なんだろうなと思うと、そういう風に感じながら日々を過ごす、マチルダさんのような神格級の人や、リアルシスターエレンさんみたいな人は俺みたいな無造無造と違って格が何枚も上ですごいなと深く感じたりします。毎日が記念日ね。いや、レイブンズナイトの日は記念日のような気もしますけどね。
そうだよ、毎週の記念日だよ。
毎週の記念日ですよね。
うん、
なるほどね。まあでもその保育園時代からね、大学時代まで一緒に過ごした悪友ね、まあ毎日が誰かの幸せの日だと思えば記念日ね、誰かの不幸だと思えばそれもまた忘れ得ぬ記念日になるものですよ。あー、深いなこれ。毎日が記念日っていいですね、いい言葉ですよね。
うんうん。
いやなんだろう、こう考えるとね、一日一日をこう大切に過ごしていかないといけないのかなってね、なんとなく過ぎてる日もあるじゃないですか。一日寝てしまったりとかね。
一日っていうかね、朝ね、
はい、
こう起きれなくって、あーもうあと5分だけって思うときあるじゃないですか。
はいはいはい、ありますね。
で、ほんの1分経ったと思ったら30分寝ちゃったってときあるでしょ。
はいはいはいはいはい。
いきなり時間がワープしちゃったようなときって、すっごい損した気分になるんです。
あー、はいはいはい、そうですね。なんだろう、私もね、その何もない日とかだったらわざとね、目覚まし時計をかけずに寝たりすることがあるんですよ。
うん、
そしたらね、目が覚めると夕方の4時ぐらいだったりしてですね、さすがにそこまで寝るとちょっともったいないなって感じますね。まあそれだけ疲れてて体力をね回復できたのから、だからそれでいいんだけどのかなとは思いますけどね。はい、では続きまして、 N エレンさんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、皆様こんばんは。どうもこんばんは。記念日と言いますと、修道女という、なりわいをしております。私としてはやはりキリストの復活祭であるイースターが一番の記念日になるのではないかと思います。よく多くの方からは、キリスト教の一番の大きな祭日はクリスマスなんじゃないですかと聞かれることがありますが、キリストが生まれた日というのはあくまで人間としてのキリストが生まれた日なので、聖書に記述されている3人の博士が大きな星を見つけて、マリアのいる川や、これは漢字が読めない、マリアのいる、馬屋ですねを訪れたという記述から、神の御子が人間として生まれた日ということでクリスマスが一番大きな出来事のように思われますが、宗教的に大切なことは生まれたことではなく、その後の33年間の人生を送って処刑されて入墓した後、神となって復活したことの方が大きい出来事であるため、近年の教会歴では一番の祝日はクリスマスではなくイースターであるという見解がされていることはあまり知られていないことだったりします。そうですね、パッと見そのキリスト教の中で一番大きなイベントっていうのはもうぶっちゃけクリスマスイコールキリスト教みたいな感じのね、日本だとそんな感覚あるじゃないですか。
うんうん。
ね。でも近年ではそのイースターが一番ね、記念らしいですけどね。まあ、このような背景になったのは、聖書における気候の記述と科学的観測による気象の違い。12月の砂漠の夜は氷点下を記録するため、 放牧を夜間に行えないことや、そのような状況で牧場を離れるという行為の矛盾なや、聖書における、戸籍の登録のためということであれば、当時の戸籍が出てくるはずなのに、クリスマスを祝えという風潮が否定的になっているというのが、昨今のキリスト教における興味だったりします。逆にキリストの誕生を祝っているようなキリスト教を名乗る宗教団体は、キリスト教とは無関係な信仰宗教であるため、本当のキリスト教を信仰する方はこの日に重きを多く置かないようになっていたりします。なるほどね。そのいわゆるエセキリスト教的な信仰宗教なのかもしれません。誕生日、じゃキリストじゃない、何でしたっけ、クリスマスに重きを置いてる宗教団体は偽キリスト教のことが多い的な感じなのかな。
キリスト教
に偽キリスト教だからそのそういったんとやっぱりその区別するために、まあ本物のキリスト教はクリスマスではなくイースターの日にその重きを置いてるっていうパターンみたいですね。
あ、なるほど。
はい、だからまあいわゆるその信仰宗教っていうのはどこにでも大量にありますからね。そのでそういう信仰宗教ってもともとある宗教をその参考にしてるパターンとか、それにその半分ぐらい乗っかってるみたいなねのも多かったりしますから、ですね。まあ、宗教というのはですね、まあ、ほんま今でもその宗教戦争とか行われてたりしますから、まあ、この辺はね日本のこの緩さっていうのは非常に救われてるような気もしますけどね。八百万の神というかなんというかね、その何でしたっけ、食べられないものがある宗教とかでも日本の宗教を信仰している人でも日本に来たらそれを食べるとかね日本では食べて大丈夫的なね、まあ、そういったのがあったりしますからね。まあ、この辺はね日本の緩い宗教観っていうのはね、まあ、見習うべきってほどでもないかもしれませんけど、まあね、まあ、そんなにギスギスせんでもっていう部分もやっぱり日本人が見たら思いますけどね。まあでもそのやっぱり宗教っていうのはどうしてもね、その国とかそういったのがね立ち直ったり発展するためにね、必要なものだったりすることもケースも出てきますから、ですんでね、まあそのガチガチのところがいいことなのか、まあ実際にね何でしたっけ、生活のその知恵袋みたいなのがね、そういったのに宗教のその行動に含まれてたりすることもありますからね。ですんでね、まあそういったのは、まあ、信仰とかそういったのはね、日本人はね非常に薄い信仰どころか、まあ、生活習慣みたいになったりしてますけどね、まあ大事にしていくっていうのもいいのかもしれませんけどね。はい、ちなみにアリスさん、
はい、
アリス教みたいなのはないんですか？
アリス教ですか？
はい、アリス教、アリスセラフィム教的な、アリスセラフィム教的な、
アリスセラフィム教、アリス教。
あ、そういえば伝説一つ思い出しましたよ。
何？
はい、何でしたっけ、一時期ですね、
うん、
その私のことをこうサルサルっていじめてたやつがいてですね、
はい、
はい、何でしたっけ、仏教ならぬ仏教っていうね、猿の鳴き声の仏教っていう宗教をこうクラスにこう広めようとしてた時期がありました。ね、仏教信者を集めて
仏教
ね、サルサル言われたから、うっきょうって。はい。伝説の一つですね。はい。エリス教っていうね、コメントいただきました。ね、エリス教
エリス教
はい、まあ何でしたっけ、アクシズ教とね、エリス教とね、ね、このスバの宗教です。はい、
ん？
このスバの宗教です。
この
エリス教、うん。この素晴らしい世界に祝福をっていうね。
うんうん、なるほど。
アニメ、まあ、ラノベですね。まあ、アクシズ教徒ね、アクア様のアクシズ教徒がですね、有名ではございますけどね。まあ、そういうのがあったりはします。はい、では続いて、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様、こんばんは。泉式部でございます。どうもこんばんは。季節のイベントというか、子供の成長過程の今の季節でしか見ることができないということについてですが、うちに5歳になる甥っ子ちゃんがいるのですが、彼を見ていると毎日が記念日です。初めて〇〇を言った、昨日より上手な絵を描いた、新しい遊びをした、など、昨日までできなかったのに今日できたことがたくさんあって、こういうのを親バカ、おじさんバカ、言うんでしょうかね。将来が楽しみです。願わくば健やかに幸せにこのまままっすぐ育ってもらいたいですね。はい。追伸、大相撲大阪場所が無観客試合になって観戦チケットが払い戻しになったので、泉が大相撲観戦終わってから難波で、HR さんと一緒にご飯する予定はキャンセルさせてください。すいません。キャンセルですね。これ残念ですよね。無観客時代。香川県の実家に帰られる前に一度大阪でお会いしたいですね。またご連絡差し上げます。よろしくお願いします。ということです。そういえば、甥っ子といえばですね。
うん。
3月1日。私の、弟のね、弟に子供が生まれました。
はぁ。
はい。甥っ子ですね。3月1日にね、子供生まれておめでとうって感じでございます。ね。で、まあ、なんか、名前ももう決まってるらしくてですね。
うん、
はい。まあ、ラジオでとかでは、まあ、一応言わないようにはしておきますけど、はい。いやね、弟、妹も子供生まれて、弟も子供生まれて、長男まだかみたいな感じでですね、プレッシャーがひどいんですけどね、私は。
おぉ。
嫁さん、
頑張れ。
嫁さん探せみたいな。でそのプレッシャーが広いんですけど、まあそんな感じでですね、まあ実家に帰ろうものならね、早速ね、お見合いとかいろいろやらされそうな気がしますけどね。はい、では続きまして鏡さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
季節のイベントといえば、昔十勝で24時間耐久レースのキャンプ仲間とキャンプしながらレース観戦とかしておりました。お
ー。
あと、札幌で北前上矢印ってアニメイベントがあったけど、毎年行ってたのに、今では両イベントなくなってしまって寂しい限りです。そうなんですよね。その昔あったイベントがなくなったりするとね、
うん、
北前札幌漫画アニメフェスティバルっていうのがあったらしいんですよね。
うん
それがまあもう近年はなくなってしまったらしくて、ね、まあこういうアニメ系のイベントとかってね、なかなか、まあさ、北海道だと最近だとその雪ミクでしたっけ、
うん、
でそういったのがね、行われてたりもしてますから、まあ結構ね、まあでも今回今はちょっと札幌の方は大変なことになってますから、ちょっとね、あとその24時間耐久レースですね。これ、24時間耐久レースって何のレースだったんだろうな。十勝の。よいしょ。 はい。あ、車ですね。トカチ24時間耐久レースですね。あの、トカチスピードウェイで開催されていた自動車レースですね。24時間耐久の。で、まあ、これね、あの、観戦するに、観戦するもま、24時間ですから、キャンプしながら観戦っていうね、すごいですね。楽しそうですね。
キャンプしながら観戦？
そうそうそう。だから24時間耐久レース。
泊まりがけってこと？
そう。だから、あの、観客席で見るんじゃなくて、ね、その泊まりがけでキャンプしながら、ね、レース観戦をするっていう。これは、ちょっと楽しそうですね。まあでも何でしたっけ、キャンプってさ、
うん、
アリスさんは経験ある？
あるよ、あるよ。
ね、その私もね、ちっちゃい頃そのキャンプとかね、結構好きだったんで、うん、夏に行くとね、確実に夏休みとか確実に行ってましたね。
お？
マイテント持ってましたよ。マイテント。
マイテント。
はい。
一人分？
一人用というか、その、何でしたっけ、家族とキャンプ行くことが多かったんですけど、うん、普通はその家族用のテントでお母ちゃんお父さんと、お母ちゃんお父ちゃんと一緒に寝たりするじゃないですか。
うんうんうん。
じゃなくて、その、マイテントを持っててですね、自分でテントを組み立てて、自分用のテントは自分で作るみたいなね。
うん。
のをやってましたよ。
おお。
懐かしい。懐かしい。はい、はい。そしてですね、かがみさん、毎年参加されていた札幌の芸術の森での開催、北前、亡くなってしまったんですね。お写真を拝見させていただいたアニメへの板車の数々を今も覚えております。楽しみにされていたのに残念です。ということですね。まあ、でもそういうその、おだけイベントってね、出来上がったりね、亡くなったりとかって結構多いですからね。まあ、今年の、夏コミはビッグサイトが使えないですから、
うん、
ビッグサイト以外のところでね、イベントを行われたり、4日開催になったりするんですよね。ですんで、まあちょっとね、大変だったり、運営の方とか大変だったりするかもしれませんけど、まあでも、今の段階ね、そのコロナとかの影響でいろんなイベントがね、なくなってますから、
うん、
ね、ちょっとね、大変だったりはしますけどね、ですんで、まあ、キャンプね、キャンプは、いいっすね。キャンプはいいぞって。
子供の頃は結構行ったんですよ、
はい。はいはい
はい。うん。なんか、なんだっけ、ボーイスカウトなんとかみたいなのとか。
はいはいはい。
あと、まあ、ご近所のイベントみたいなとか、結構、はい、キャンプは、
まあでもあれですよ、その、ゆるキャンっていうアニメを見るとね、キャンプやりたくなりますよ。
ゆるキャンまだね、
はい。
1話ぐらいしか読んでないかも。
あれを見るとね、キャンプやりたくなります、無駄に。ね。ですんで、まあね、まあでもアニメとか、そのゲームとかの影響って結構ね、ほら、軽音が流行った時は、無駄にそのね、バンドブームになったりとかさ、
うん、
ゆるキャンが流行った時はそのキャンプブームになったりとかな、まあ、めんどくささを楽しむ感じですキャンプみたいなね。キャンプに快適さを求めてはダメですよ。
うん、やっぱり飯盒で、
はい、
ご飯がおこげがちょっとだけつくのが好き。
ああなるほどね。あでも俺今だったらさ。今もしそのキャンプ行ったらさ、カセットコンロを利用して土鍋でご飯炊いちゃうかも。飯盒じゃなくて土鍋でご飯を炊くかもね。
土鍋？
土鍋ですよ、土鍋。
ああ、でも、イチラさんも土鍋のプロだから。
土鍋マスターですからね。
うん。
おこげつけてちゃんと美味しく炊けますよ。ね。カセットコンロと土鍋で、ね。
うんうんうん、うん。
で、ダッチオーブンもいいですよ
って。すごいよね。
ダッチオーブンって、なんぞや。はいね。ああ、こんなんあるんですね。ダッチオーブン。お鍋みたいなやつですね。まあ、私は基本キャンプって結構、にわか人間なんでね。はい。鉄の鍋みたいなやつです。ダッチオーブンですね。ああ、でもその土鍋は、多分ね、持っていくと、割れちゃったりする可能性もありますから、やっぱり鉄で作られたものがやっぱいいのかな。ダッチオーブン、その上部に焼けた石とかを乗せてね、いろいろと作れるらしいです。まあ、カレーとか煮込みも作れますし、それこそパンとかも作れるみたいですね。
ダッチオーブン。
そうだから下からもそうですし、その蓋の上にね焼けた石とかもして上から下から温められる的な鍋ですね。
あれ、あ、そっか、もしかして、はい、もしかして、はいはいはい、あれかな、あの、すごく流行ってる、あの、なんでかな。
いや、どうだろう。わかんないですけどね。
土鍋なんだけど、
はい。
蓋だけ金属。
あ、いや、ダッチのオーブンはそんなんじゃないですよ。
じゃない
か。はい、あの、総金属のお鍋です。フル金属のお鍋です。西部開拓時代にオランダ人商人が持ってたらしいですけどね。まあ、いろいろと、いろんな用途で使えるものらしいです。ダッチオーブン。ですね。はい。はい。そしてですね、なんかあの、何でしたっけ。割れにくい土鍋みたいなのもね、やっぱあったりするんですよね。
うん。
金属コーティングされてる的なね。まあ、土鍋に関してはなかなかね、IH 対応の土鍋もあったりしますからね、最近は。でも土鍋はね、やっぱりその、火、ガスじゃないとダメですね。はい。まあ、蓋に木炭乗せて両面からいけるね、ダッチオーブンですね。上からも温めれる的なね。まあ、キャンプ沼っていう言葉あります。何者ごともこうね、沼にはまるというか、キャンプ用品を買い出してね、大変なことになるっていうね。キャンプ沼ですね。そんなんもありそうです。はい。はい。というわけで、投稿を見る限りこんなものかな?こんなものをですね、更新ボタンポチ。ですね、本日のお題のコーナーでございました。はい、エンディングです。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。あのキャンプといえばあと斧とかナイフがあれば OK みたいなね、まあ、ちっちゃくて重たいフライパンみたいなやつ、名前なんだったっけみたいな感じでですね、まあ、いろいろとこうキャンプ沼、キャンプ用品がねゴロゴロ
出てきます。スキレットです。スキレット、
スキレット、お、
スキレット、
スキレット、その重たい、あ、それだってね、コメントが入ってきました。
スキレットね、あのダイソーさんでも出るっていう。
マジですか。
スキレット、
うん、アリスさんさすがですね。アリスさんさすがやで。
買いました。
買ったのかよ。そりゃ知ってるわな。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。と、来週はですね、3月の11日の水曜日なんですけど、 ちょっとね、来週、ひょっとしたらラジオできない可能性あるんですよ。
ありゃ。
はい。ちょっとあの、中の人の都合で、まあ、あの、夜用事が入るか入らないか微妙なところなんですよね。ですんで、まあ、ちょっと、うん、まあ、なるべく、早めにご案内できればと思います。はい。というわけでですね、今日は最後まで聞いていただきありがとうございました。来週はひょっとしたら放送するかどうか微妙なところ、18日ですね、の水曜日、来週はですね、放送できると思いますので、その日は楽しみにしておいてください。そしてですね、今、コナンアウトキャスト、コナンエグザイルですね、パソコン版は、っていうあのゲームにハマってます。ですんでね、ちょっとそちらもですね、実況放送なんかも、実況放送というか、まあ、ダラダラとね、あの、生配信みたいなのもできればいいかなって思ったりしてますんでね、アリスさんも暇な時付き合って。
はい。
付き合って。
よっしゃ。
はい。
今日から、今から配信するとか。
今からはしないですよ。
そうか。
はい。というわけで、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。まあ、ね、もうだいぶ暖かくなってはきてます、世間はコロナウイルスとかで大変なことになってます。皆さん風邪とかね、コロナ以外にもね、その風邪とか、まあ、インフルエンザとかね、いろいろとありますのでね、決して、体を大事にしてください。プラスあまり敏感になりすぎてですね、ね、揉め事を起こしたりとかしないようにも気をつけつつですね、やって過ごしてください。というわけで、このお送りしましたのは自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と
アリスセラフィムでした。
この2人でお送りしました。本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回も
ありがとうございます。
お楽しみくださいませ。 See you next time。
おやすみなさい。